アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2591回10月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれは AI にやらせたくないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 AI を使って人間の効率化だけ重視みたいな世界にはならないでほしいなと思います。あと私の直接的な敵にならなければ AI 何でも歓迎の三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。裁判手続きと示談交渉というのを挙げましたが、それ以外についてはかなりの部分が AI に置き換わっていくのかもしれません。どこまで行っても人と人が関わる部分については人間がちゃんと対応すべきかなと思います。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やっぱりワンボタンの声ということでね、アップルの発表会、あれを AI が全部やるようになったらつまんないなぁなんて思うんですよね。 AI ティム・クックさんとか一回見ては見たいんですけどね、一回見れば十分かなと思います。今日もよろしくお願いします。
9月の予定をキャンセルしました当番組の公開録音ですが、事前にチケットをオンラインから購入いただいた方に返金をさせていただいています。その中でお名前もご連絡先もわからないままになっている方がいらっしゃいまして、ご返金がまだいただけてないという方で、お心当たりのある方、番組ブログのコメントの方からで申し訳ありませんがお知らせいただけますと幸いです。 iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 東京でビジョンプロ開発者ラボを10月15日から開始という記事が出ていまして、最初にお伝えしますと、アップルが既存のアプリやゲームを空間コンピューティングに対応させるビジョンプロ開発者ラボというのは10月10日までの申し込みだったんで、すいません、そういうイベントがありますという情報が得られるだけのニュースです。申し込みは間に合いません。すいません。東京で10月の15日から18日の日程でということですから、この配信聞いてらっしゃるタイミングで、あ、今日どっかでやってんねんなっていう気持ちを馳せることができるぐらいの話で申し訳ないです。ここではスミレさんと三浦さんいらっしゃいまして、三浦さんもビジョンプロの開発やってみたいというようなことを言ってたかな、うん、
できたらいいなとは思ってますけどね、
はい。
ま
あ、開発者ラボに申し込んではいないんですね。
ちらっとこのニュースは拝見はしていたんですけども、
はい、
さすがに実際にソフトウェア、ビジョンプロ用のソフトウェアを開発したこともないし、はい、技術文書を読んでもなかったので、ちょっと敷居が高いなと思って申し込みませんでした。
はい、参加は無料でスペースに限りがあるために先行形式になってると、
うん、
じゃあ将来また
そうですよ、ね、
人数増やしてまたやってくれるかもしれませんけど、
そうですね、導入部分だけでもこんな内容だよっていうところだけでも動画で流してくれると嬉しいんだなとは思ってるんですけど、
Apple Japan が各参加リクエストを審査し結果はメールで通知されますということだから、誰でもって言いながら一応先行されるんですね。
そうですね。
この人はあんまり適してないかなみたいな
感じあるかもしれない。はい。アプリもまだ大したものを出してないなというのが審査結果かどうかはわかりませんけど、何かしらありそうですね、
はいはい。他になかなかこういうのないから殺到するでしょうね、やっぱりね。
そうだと思います。
他の国や地域でも同様のセッションを開催中ということで、カナダのトロント、中国の上海、シンガポール、韓国のソウル、そしてカリフォルニアクパチーノでも対面形式のセッションが開催されているそうです。これらのセッションにはビジョンプロに関連したもの以外にアップインテンツフレームワークに関するワークショップ、より高速かつ効率的なアプリ開発に関する講座も含まれているということでした。やる気があって本当に実力を見せることができる人はどこまでもアップルにいろいろ教えてもらえる、
うん、うん、そうですね。特にビジョンプロのような新しい製品は扱ってもらってなんぼのところがありますし、まだまだこれだっていうコンテンツも少ないでしょうから、 まずは開発者から取り込んでいくと。
それはまあ、それも開発者いないと先は進みませんから。
うん、あと、すでにいいアプリケーション出している開発者取り込んで、ビジョンプロ版出しませんかという流れも作りたいんでしょうね。うんうん、
これですごい頑張ってる感じの姿勢を示したら、発売前の M4 MacBook Pro を貸してもらえたりとかしないですかね。
それを。
うっかり流出しちゃうみたいな、そういうことないですかね。
いや、なかなか。
今ちょっとそういう MacBook Pro M4 モデルが、一部 YouTuber の人がね、ロシアの YouTuber の人言ったのかな、実はもう流通してんだよって言って箱開けて映像出してるって、それが嘘か誠かってことで、選手は噂の息出ない。いろんなお話がね、SNS で飛び交ってましたけど。スミレさんもビジョンプロの記事先週書かれてまして、アップルビジョンプロ責任者が退職と報道という記事で。これまでビジョンプロの開発指揮を担当していたダン・リッチオさんという方が、今年10月をもって退社するそうです。ティム・クックさんの直属の部下として、電気自動車ですね、市場参入計画とかビジョンプロの開発に関わっていたということで、アップルでの勤続年数は26年にも及ぶ。
うん。それもし長いですね。
20歳ぐらいで入ってももう46ですよ。役年越してますわ。役で、アメリカで役があるのかよくわかりませんけど、
はい。これってことは、ちょうどジョブズさんが戻ってくるぐらいのタイミングでアップルに来た方ってことですよね。
そうですね。だから1998年ぐらいね。
うん、
でしょうね。数千人のエンジニアを従える重要なポジションを受け持つ人物。一気にキングダムの絵面を想像してしまいます、
ね。ずらっと人が並んでる。
はい。ダン・リッチオさんの補佐役を務めてきたマイクロ・ロックウェルさんという方が後任として名前が挙がってるそうです。コンテンツに関しましても、先週、ヨイドレオヤジのブログさんが記事にされてまして、Apple Vision Pro 没入型ビデオコンテンツでさらに進化、スポーツ、音楽、自然など、驚きの体験が続々登場という記事がありました。従来の映画制作技術を革新して、サブマージドが切り開く没入型映像の世界と、いうことが書かれてまして、サブマージドなんでしょうね。うん、書いてない。
サブマージドっていうタイトルの作品ですよね。
あ、そういうこと。サブマージドって技術があるのかと思って。うん、サブマージドが沈めるとか完成するっていう言葉らしいので、
あの潜水艦ものみたいですね。
潜水艦目ですよね。
お
アップルイマーシブっていうタイトルで、ね、だからアップルが没入型の動画としてサブマージドっていう作品を今ビジョンプロに提供する予定ということですね。
じゃあもうちょっと待って、ビジョンプロのデモにまた行くと、見さしてと言えば見さしてくれるかもというところですかね。うん、
それは Apple TV プラスの感じないとって言われるかわかんない。
あ、じゃあ、いや、僕入ってます。ずっと入ってますって言い張る。
言い張るんですか。
そうそうそう。はいはいはい、
これ今 YouTube で予告編が見れるんですね。
はいはいはい。
ほんと。
IT メディアさんの記事に。貼ってあった
潜水艦ものにつきもののお水バーッと入ってきて大変になっていく話のシーンがね、ありますよね。
第二次大戦中の話っていう、
ね、U ボートかっていう感じやけど、全くオリジナルなんでしょうかね。
うん、でしょうね。
はい。
潜水艦の形がもう第二次大戦期の潜水艦ですからね。
今と全然形が違う。詳しいんですね。私そういう潜水艦全然わかんないんだよ。
いや、こういうの覚えたのはカッコレのおかげですね。
ああ、なるほど。アップル TV プラスにもともとあったトム・ハンクスさんのグレイハンドというのが、その時代も多分同じぐらいで、グレイハンドの方は船の方の話なんですよね。船と潜水艦の戦いみたいな感じなんですけど、そのツイートになってるような作品のようにも見えますね。
船物ってことね。船弱い人どうするんだよね。船酔いの人、こんなビジョンプロで船見たら、
結構来るんじゃない
かなって大丈夫なん
か。来るでしょうね。来ると思いますね。はい、
もしかすると iOS18 に乗ったあの酔い止め機能あるじゃないですか。ああいうのがまたちょっと応用されてビジョンプロに来るかも。
ちょろちょろちょろちょろ、点が動くのかな。
動く。はい。そう。で皆さんもう一回質問しますけど、車は言わへんかったら船は酔うんですか？
船も酔わないね。
うっそ、いいな。
うん、だから、よっぽど船でね、まあお酒も飲めるからちょっと飲んじゃって。
はい。
しんどいなーっていう時に、首が乗っ張ってるから余計にいつもより揺れますっていうなった時に、ちょっと気持ち悪いっていう時もありましたけど、はいはい、通常はもう全然乗り物には酔わないです。飛行機も含めて何も酔わないです。
20代バイクでツーリングするのにフェリーで渡る時なんかあるじゃないですか。で酔うの分かってるから出航すると、うん、わざと甲板出て、 腰に手当てて、うん、俺は言わないぞーとか、もう誰もおれへんの時、こう船がガーうるさい時に、一人でその騒音にかけ加えて、俺は絶対言わないぞーって、風に向かってーとか、なんか景気のいい歌とか、歌おうとしてなーって言ってる、一回船がザバーンってやったら、中入って
ほしい。早いね。早いね。
早い。もう最初の一分でそれ無理ね、だって。中入ってのた打ち回ってるっていうパターン。
面白いですね。
降りるときげっそりして顔して降りてるっていう。
そのシーンだけでもうショートムービー作って楽しそうだよね、あれね。
いや、ほんまに、ね、ほんまに船酔いはひどかったんですよ。おっさんになってからですわ、うん、だいぶそうならへんようになった。
マシになったんですか。
マシになりました。
慣れっていうのはあるでしょ。
先ほどビジョンプロのコンテンツまだ他にもありましてね、2024NBA オールスターウィークエンド、うん。バスケットボールファン必見のこの作品。バスケがこんだかで分かる人がいないんだな、それは。
安西先生、バスケがしたいです。
ああ、
まあ。ぐらいしか分からないですね。
それで分かれね、
うん。そうね、うん。
バスケやったことあります？やったことあるでしょうね。
あ、まあ、ありますよ。
スリーオンってあるじゃないですか、3人でやるやつ。
そうですね。う
ん、誰？大阪で、マックのイベント飲んで、帰りに、前から知ってる人なんですけどね、プログラマーさんやって。なんか飲みに行こういう話になったけど、まだ早かったんです、時間が。夕方で。うん、そのスリーオンのお金払ってやるコートとかあるんですよね、その通り道にね。
うん、
やっていきましょうかって言うんですよ、その人は。最初はバスケやし、普段プログラマーさんやから、そんな運動神経あれやろうと思ったから、やりましょうか、言うて。まあ、私も30前後やったから。うん、で、入って、バスケそんなルール知らないんですよ、私も。で、やったら、みんなめっちゃ動き早い、
ね。
もう息ぜいぜいで私ついていかれへん。もう無理すわ、言って。四つん這いになって、もう足もガクガクで無理とか。なんで普段ずっと机に座ってプログラムしてんのに、そんなにみんな元気あんのって。悔しいっていうのね。思い出しました。
学生時代打ち込んでたんですかね、そのバスケの方
も。ですかね。あれ本当に体力いりますね、あれ。
いやバスケまあ、うん、割と体力いりますね、
バスケは。ずっと走ってるもん。サッカーも大概走ってるけど、バスケね、すぐ右に左にこうあっちこっち行くな、行かなだから、ほんましんどいですね。
はいはいはいはい、はい、うん。
手でボールをコントロールする関係上、うん、サッカー以上パス回しが複雑になってくるんで。そう。
うん、まあ3人しかおれん。だって分かるんやけどね、どっち投げられると分かんねんけど、うん、追いかけるのがもう必死で。
あ、
うん、あ、もう無理でしたね。あとはね、ザ・ウィークエンド新曲ミュージックビデオっていう感じ。アーティストさんの名前が書かれてないんですけどね、これ。誰女の人座ってるけど、これ。
人気アーティスト、はい、ザ・ウィークエンドって書いてある。
ザ・ウィークエンドという意味で。あ、そういう人か。ごめんなさい。
多分番組名ではないと思います、ね。じ
ゃあ、アーティスト、ほんまに週末にやる番組なんかと思って。あとアドベンチャー、氷の下の世界記録に挑戦。フリーダイバーのアントウィリアムズさんが自身の記録更新に挑戦。これほんのあれ、素潜り？
すごいですね。
ねえ、で、氷の下ですって。
うわ
ぁ。うわぁ、もう三浦さんどうですか？
うわ、怖い。もうそういうのは怖いわ。
明日もお願いしますわ。
明日お願いしますってどういうことよ。
いや、明日死に行って、明日その潜りに行ってもらえんから。
前も言ったかもしれんけど、金槌だっち
ゃう。そうね。そうね。
はい、うん。船酔いはしないけど、落ちたら死ぬって感じ。
そうだったんですか。
そんな三浦さん向けに今後のコンテンツっていうのもあって、
うんうんうん、
ハワイの島々を空から巡る旅とか、
あの
スポーツクライマーがフリークライミングをするとかそういうのもある
んで。いいですね。ああ、でもフリークライミングは高いとこでしょ、
うん、そうですね、きっと。
高いところは怖いかもしれないな。
ダメなんですか、うん、
いや、ダメってほどじゃないけど、前ビジョンプロでそういうのがちょっとあったので、はい見たけど、はい、うわっと思いましたからね。はい、怖みたいな感じに思ったので。
まずは、大阪の天保山あたりから、はい、トレーニングしてみましょうか。
天保山からなんで登るってことね。
そう、登る。
最近のニュースで、通天閣にバンジージャンプ。
はい、あ、そうなんですか？そう！知らなかった。
それ大阪の私でも知らない。
違うかな？なんか目覚ましテレビでやってたよね。ごめん。間違えてたらごめん。
まあでもバンジー確かに出てくるけど。
でしょ？あ、そうそうそうそう。うん、
ダイブ&ウォーク通天閣っていう。
ああ、そうそう、それだ、それだ、それだ。うん。
今年は2月ぐらいからやってるみたいですね。
まあ確かに。命綱つけてますよって書いてますね。
うん。うんうん、全く別の話で。はい。
いえいえ、天保山ですよ。天保山
ですよ。天保山ですよ、天保山。
天保山。
標高何メートルだと思います？
何メートルなの？丘みたいなってこと？そうでもない。
標高 4.53 メートルです。
え？
そんなわけで、ビジョンプロ、一時買ったものの、そんなに使ってないみたいな意見も飛び交いましたが、次のモデルも噂されてるんでね、まあこれからまた期待が高まるんじゃないかというお話でしたが、ここからですね、私、いつもアップストア、なんか変なアプリ出てへんかなとか探すんですけど、その時にアップストアが時々こう特集記事みたいなの出すんですがね、そこにあったので、アップストアプレビューという項目で、愛犬との絆が途切れないように、テクノロジーで迷子犬ゼロを目指す二人の女性デベロッパーの願いという特集記事を見つけました。これは会社がエスモアさんでいいのかな？
スモアじゃないかな。スモアさんかな？
女性お二人が、沢島さつきさんとカン・ケイエンさんという二人の女性デベロッパーが作られているということで、アプリの名前はノーズ ID。犬の鼻には人間の指紋のように個々に異なる鼻紋というものがあって、このアプリはその鼻紋を使って迷い犬、迷い犬を捜索できるというものなんですね。だからまあまあ、捕獲しました。でもその言ってる犬かどうかが、犬は喋られへんからね。その犬かどうかわかりませんっていう時も、鼻紋を撮影してアプリで、ああ、探してる犬と一致しますねとかいうのがわかると。2020年からの準備期間を経て、2022年にやっとアップストアにベータ版として出しましたと。どうですか、犬好きの三浦さんとしては。
うん、
ね。
いいですね。本当に、うちの前飼ってた犬も若かりし頃ですけど、若かりし頃って、突拍子もなくどっか飛び出していったりする時もあるんですよね、犬によっては。で、うちの犬もそういう傾向があって、多分、雷とかが鳴って、ちょっと驚いた時に、ちょっと我を忘れて、外出ちゃったんですよね。
へぇ。
うん。で、急いで探しに行ったんだけど、ちょっとね、見つからなくて、
はい。
結局、回り回ってたら、最後、マンションの入り口のとこで入れなくて待ってたみたいな感じが、よかったって感じでね、はい、うん、あったんですけど、やっぱりそういうことがあるので、
はいはいはい、
家がわかんなくなって、そのまま野良犬になってとかね、ありますからね。だから、こういうので、ちゃんと事前に登録しておいて、はいはい、どっか見つけてくれた人が、この花で判断してくれるみたいな、うん、そういう文化、うん、そういうの社会になってくれるといいなと思いますね。うん、
ペットの犬って今マイクロチップ入れてるんじゃなかったでしたっけ？
うん、入れてます、入れてます。今は必須なのかな？ちょっとそこまでわかんないんだけど、うちの時代はまだまだ必須ではなかったですね。
うん。
うん、入れたらどうですかっていうレベルでした。
あ、今義務化されてるみたいですね。
本当ですか？
はい。
それは入れる場所決まってるんですか？
国で決めてて、ブリーダーとかペットショップで販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務化されていますと。だからもう買った時点でチップが装着されてるんで、あとは飼い主の情報を登録するだけですよということみたいですね。
なるほど。まあ私が聞いたかったのは、その、どこにつけるかですよ。耳なのか。
確か、首元がなんか、体の中に埋め込むんですよね、これ確か。
確かそうでしたね。首の下じゃなかったかな。
まあね、痛いことされなければいいですよ。痛かったりするんじゃないですかね、そういうのと、ちょっと思ったりするんだけど。うん、
一瞬。
ねえ。
あるかもね。
うん。なんか犬もそうですけど、猫がキュウリ見てびっくりして飛び上がるのは有名じゃないですか。
何ですかそれ。
知らない。YouTube の動画でよくあるんですよ。後ろから気遣うようにそーっと近寄って、キュウリを一本、後ろ置いとくんですよ。で、猫がなんかなーって後ろ見て、キュウリ見た途端にガーッとびっくりして逃げるんですよ。
蛇と間違えるようなやつですかもしれない。
いやー、蛇かなー。いや、蛇知らん猫もおると思う、でもね。
あ、でも本能的にそういうのがダメって。
あんのかな？いや、大体の猫がね、その、キュウリやったらびっくりして、ダーンってもう、びっくりして飛び上がって逃げるんですよ。
へー。
で、その、別のバリエーションでね、猫と、なんか、高いとこから低いところのなんか台の上飛んだりするじゃないですか。あるいは下から飛び上がって捕まってよじ登ったりするじゃないですか。
うん、
その着地するところに、アルミホイルを貼っとくんですよ。引いとくんですよ。
はい、
そうすると、アルミホイルって見てて分かるような反応やのに、その上に手を置いた途端に、感電したみたいにクワーって飛び上がるんですよ。アルミホイル。もういろんな猫がそのアルミホイルを置いてるところに落ちてしまって、キャーってびっくりして飛ぶっていう動画がいっぱい上がってて、アルミホイルも弱いのと思って。アルミホイルとキュウリ並べたらどうなるんやろペットはかわいそうなことあんまりしてはいけないので
。そうですね。
かわいく、かわいしてあげるのが大事だと思いますが。
うん、
かわいい会ができない人のためにカシオさんがこういうの出してますって言ってスミレさんが記事に出されてます。アスキーさんの記事ですが、カシオモフモフロボットモフリン 59,400 円からという記事で、カシオ計算機さんから10月の10日 AI ペットロボットのモフリンを11月7日より発売すると発表しています。タイトルにありました通り価格は 59,400 円。 別途年間6600円の有償サポートプランも提供されるということで、これ1ヶ月あたり550円っていうのはつくんですけど、月払いじゃないんでしょうね、きっと。
ちょっとこれが、私の調べた範囲でははっきりわからなかったんで、年額なのか、月額なのか、ちょっとはっきりしないでこういう表現、
なんかわざわざ1ヶ月あたりって書くところがどうも分割じゃなさそうな気がするんですけど、
ね。まあ、だと思いますね。でも、6600円だったら、だいぶ安い方かなという気がしますけどね。
10年で6万6000円だぞって、そんな何でもそうやって。
いや、アプリケーション使ってたら全然安いじゃないですか。
まあまあね。色はゴールドとシルバー2色展開。ふかふかの毛に覆われた姿はハムスターやモルモットを思わせると。確かにハムスターっぽいけど、ちょっと耳もないし、尻尾もないから、無機質な感じも受けるんやけど。
SF に出てくる宇宙生物っぽいというか、うん、こういうの時々出てきますよねっていう。
戦隊もんがみんなで集まる基地がどっかに一人おって、なんとかだよとかいうキャラクターみたいな、ああいうものみたいに見えんけどだけど。はい。独自開発の感情 AI を搭載すると。撫でたり抱きしめたりといった愛情表現から飼い主が子供の仕草を認識し、自ら進んでその仕草を取ることも可能。会話はしないんですかね。
よく話しかけてくれる人を飼い主として認識できると。
おー、うん、モフリンの現在の感情、気持ちの変化を確認できるスマートフォンアプリ、モフライフも用意されます。
育て方次第で性格が変わるとされていて、
ほう、はい、
個性として400万通りのパターンが用意されていて、さらに言うと愛情を注げば注いであげるほど特別な仕草とか、可愛い鳴き声を見せてくれるようになりますよという、はい、なかなか面白い作り込まれたものですね、
はい、そのアフターサポートっていうのがありまして、それは故障時の修理とか怪我の手入れといったサービス、有償でやってくれるということ。
あのメーカーさんだと一応入院っていう表現の仕方されてますね。
なるほどね。
まあね、はいはいはい。
この入院って表現の仕方、ペットロボット界隈ではよく使われる表現ですね。
ソニーのアイボとかグルーブ X のラボットなど、他の国内メーカーのペットロボットと比べて安いと言うんですね。
はい。他のペットロボットはなんだかんだで1台うん十万レベルだったり、
はいはいはい。
さっき言ったサポート用の有償プランの金額ももっと高かったりするので、それを考えるとかなり入門しやすい。
はいはいはいはい。
それでいて、さっき言った個性が何百万通りとあるとか、そういう感じで作り込まれていたりもするんで。
はい。ご無沙汰しています。サキババです。長文です。Apple TV で最初に感心したのが AirPlay です。各個 iPhone や Mac の画面共有でもこの技術が使われていると思います。Apple TV は第2世代と 4K の第2世代とを買いました。昔は Apple のデバイスを買うと、一定期間 Apple TV Plus のオリジナル動画を視聴できました。Fire Stick で見る Amazon プライムビデオと比較すると、Apple の動画配信は見せ方の品が良く、検索しやすいイメージを持っています。オリジナル作品にも良質なものが多かったと感じます。かっこ今は知らない。可処分時間も限られているので、見たい作品が溜まったら一定期間だけ加減して集中的に見るポリシーに今はなっています。かっこ Apple さんごめん。といただいてまして、最後に、ということで、ちょっと不憫な Apple TV でとても活躍してくれた AirPlay 機能でした。画面が大型化しているとはいえ、iPhone の真剣な、かっこ失礼な画面で見るよりも、Apple TV や Fire Stick をお持ちの方は、テレビの大画面でコンテンツを楽しんでみてはいかがですか？と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、木曜日に次いで土曜日の紹介でも、途中を走らせていただきまして、すいませんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、でも、リスナーさん皆さん気になると思いますんで、長文は番組ブログの方でまたお読みいただけたらと思うんですが、すいませんね。エアプレイ、エアプレイ飛ばして映す。
そうですね。シンプルな構造で、あれは便利ですよね。
本当にね。何が一番煩わしいかいうのをよく分かって作られた技術かなと思いますよ。それまでは一時ケーブルつないでね、設定出しててやってたんでね。で、Apple TV は第2世代と 4K の第2世代を買いましたということで、ね。
お
ー。4K の第2世代、あ、そうか、第2世代ってのはだいぶ前のモデルですね。で、 4K は第1世代第2世代だと、私は
あ
の、私は最初の 4K をね持ってますけど、一定期間オリジナルの Apple TV プラス見れるからいうことで見ていたとおっしゃいますね。三浦さんはこの間トム・ハンクスさんの、
グレイハウンド、
はいはい、なんか名前だけ言うと、はいはい、犬の映画の名前に聞こえんねん、それ、
戦争ものでなんだっけ、船からの攻撃と下から来るあの潜水艦との攻防を描いてると、
はい、はいはいはい。トム・ハンクスさんも今68歳、 あ、意外に若い。もっと年いってると思った。
うん、確かにそうですよね。
ねえ、
うん。
最近はちょっとおひげも蓄えてみたいな感じらしいですけど。
うんうん。劇中もとても渋かったですよ。かっこよかったです。うんうん、
ねえ。
今、そうね、ちょっと僕もまだ見れてないんですけど、今ちょっと気になってるのが、ダークマターっていう新しいものが出てて、
はいはいはい、
これちょっと面白そうな、この導入部分の映像だけしか見てませんが、面白そうな気はしてます。は
い、ダークマターってブラックホールのあれね。
ブラックホールではないですね。宇宙にある得体の知れないというか。
暗黒物質。
うん、暗黒物質ですね。
ああ、でも仮説上の物質ってウィキペディアには書いてあるんです。
そうなんです。まだ多分実証はされていなくて。ただ、科学者がそういうものがないと、はい、宇宙のエネルギー全体が証明できないというか、はい、ありえないと。やっぱこういう得体の知れないダークマターを定義すると、いろいろ理論上都合がいいからあるんじゃないかと思ってるっていうことですね。
はいはいはい。ダークマターがいつぐらいから提唱されたのか分かんないですけど、
うん、
とかく日本の特撮ではダークマターが出てくることが多いんです。
そうなの？
その、
へぇ、
敵の暗黒物質、ダークマターとか出てくる。私もそうですけど、子供さんたちはこれで覚えてしまってるから。
すごいじゃん。最新技術ですよ。うん、最新の
最新やけど、
うんうん、
単なる悪役の名前やと思ってる。あ、ダークマター悪役ね、うん、みたいな。
本当ですか。
に覚えてしまってる子供さんが結構いるみたいで。
そうか、そうか。いや、なかなか面白いですよ。ダークマターの理論の特集番組とか見ると、はい、うわ、楽しいって感じますね、
はい。それいつぐらいからでも言われてるんでしょうね。
ごめんなさい。そんなに前じゃないはずですよ。本当、ここ10年なのか、それより短いなのか、と思いますよ。はいはい、僕もその宇宙ものというか科学ものの特集番組見てますけど、ダークマターっていうキーワード出てきたっていうのはこの10年ぐらいじゃないかなと思いますね。
なんで地球におるだけで宇宙のことが分かるんやろ、不思議みたいな。
うん、本当ですよ、ね。
遠い宇宙のこと分かるんやったら市役所の手続きぐらいすぐ分かるんちゃうって。市役所なんかすぐそこやねんから、あれ、いかんでも分かるようにしてほしい。
本当ですよね。
電話で聞いても分かれんから結局いかんのかんかったりするんですよ。
言ってもムスッとされてなかなか解決しないとかね。
うん、でもなんか遠く離れた銀河の、なんかそんなんでも望遠鏡で分かるんでしょ？
そう。
望遠鏡あったら市役所の手続き分かるようになれへんのかなって。
望遠鏡ならへん。ツールが望遠鏡だろうね。本当ですよね。宇宙の始まりがそろそろ見えそうなんですって。
え、そうなんですか？
ええ、宇宙の爆発、いわゆるビッグバンの瞬間の当時のところまでが、うん、
はい、
もうちょっとしたら見えるかもしれないんですって。
見えるってのはどういう？
望遠鏡で遠くまで、デジタルでもいいから遠くまで分かると、その世界っていうのはタイムマシンと同じなんですって、距離。うん、
何万光年とか、
そう、何万光年、そうそう。何万光年こうしないと今に地球に届かないわけじゃないですか。うんうん、
は
い、
だから今見てるのは何万年か前のものが泡みたいなね。
そういうこと、
は
いはい、うん。そうそうそう。それが、もうそろそろ爆発した誕生の瞬間ぐらいまで迫りそうな勢いなんですって。
そう、どこで爆発したかわかるわけやん。わかるんでしょうね、そりゃ。
わかる、わかる。そう、ここの辺だろうっていうのはわかってるんですよね。だからそっちの方で。だから市役所の問題も早く分かってくれないと困るんですよね。うん、うん、うん。
だから今言われてるのは、宇宙は本当はゲームの中のシミュレーションやいう話。
まあそういう話よく人間の皮膚の一部だったとかね。細胞だったとか、そうそうそう、よく言う。
ねえ、なんでこん、ええー、と思いますもんね。
なんかね、ヒモ理論とかいろいろ出てるんですよ、うん、新しい理論が。
はいはいはいはい。
証明はされてないんでね、どれが正しいかはまだ言えないんですけど。うん、
亀の上に行こうって、それはもう昔の。
懐かしいもん、ね、
中国の昔の宇宙観、
ね。そうそうそう、ぐるぐる回るやつね。はいはいはい。生地、嘘っぽくもないかもしれないよね。うん、
わからないことをわかるようにしたいと思う情熱がそこへこうみんな拍車をかけて、
うんうん、そうそうそうそうそう、いやー面白いですね。
さきパパさんが俺の言いたかったことはこんなことじゃないみたいな思ってらっしゃるかもしれない。
すいません、
すいません。Apple TV のね、面白さのことをね伝えてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Apple TV と私。Apple TV 以外にも Fire TV とかその他のハードが出たらすぐ買って試しているとか、 Apple TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、 Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月22日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。